底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、まあ、本日、一応お便り会ということで、久々に新宿御苑に来ていますが、どうも、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図部長の山田です。そして
こんにちは、アートディレクターの金内武希、夏アニメーションです。
そうです、
どうも。
なんか御苑で撮るのは何ぶりっすか？
白草リッジか、もしくは
白草リッジ、
あの幸福の科学の映画の時ぐらい。
いや、白草リッジですね。
あ、そうか。
あの時雨降ってて、確か、うん、なんか今これ完全に多分後ろの音にこのセミの音がめっちゃ入ってるだろうなっていう感じなんですが、
はい、しかも俺今日なんかあの、はいはい、僕まだ iPhone5S 使ってるんですけど、
はいはい、
あのシートあるじゃん、貼るやつ、サラサラの表面になる、 あれがもう剥がれちゃって、あれでも売ってないんですよ、ファイブのって。今サランラップを巻いてて。
あ、そういうことなんですか。
それがちょっとこれマイクのとこに被ってるんで、もしかしたら全部バサバサいってるかもしれないけど、そしたらごめんね、みんな。
あ、じゃあこっちの、そしたら俺の携帯に撮ってる方のやつで、
じゃあそんな
わけないでしょうか。はい、というわけで、まあ、まず今日は、風神さんっていうリスナーの方からちょっとだいぶ前にもらったお便りをちょっと読めずにいて、なんかやっと読めたので、あ、まあ、ちょっと今日そのお便りについて読もうかなっていうのがあるんですけど、なんかその前にちょっと武木さんがなんか喋りたいことがあるそうなので、はい、
あの前回僕行けなかったんですけど、アニメ版打ち上げ花火、下から見るか横から見るかの回やったじゃないですか。で、僕あれ見る前に聞いたんですよ。聞いてなんか散々みんなね、山田君も谷君も星野さんもなんかこれはみたいな、あのもうディスり用だったんで、俺も結構そのなんか僕結構流されやすい大衆みたいな感じなんで、なんかこう犯罪者殺せみたいな、こう KKK みたいなノリになってると俺も乗っちゃうタイプなんで、クソ映画だみたいな、俺も見てないのに思っちゃったんですよ。はい、クソ映画みたいな、クソ映画見に行きますみたいな。でなんか時間がちょっと余ったんで、あのキングソーゴサマーを見た後に、
おー、いい、
リンクで見た後にちょっと予定が時間が空いてたんで、まあ本当はスパイダーマン見に行こうかなと思ったんですけど、あのまあ時間的にちょうど良かったんで、渋谷のとこで、あの東宝シネマズで打ち上げ花火見てきたんですよ。で、まあ、見ると結構なんか、あ、これラジオで聞いたやつ、はいはいはい、クソみたいな、はい、つまんねーみたいな、こうなんか見てたんですけど、最後結構泣いちゃって、
あ、
素晴らしい映画だなって思って、
はいはい、
でもあの映画ってあのかの有名なね、フィルマークスとかあるじゃないですか、はいはい、フィルマークス、
はいはいはい、2回言いましたね、う
ん、
はい、
フィルマークスって、はいはい、あのどんな大きな作品でも結構あの1000人とか1万人とか見てるのだと3点を切ることって、まあ、ほとんどないんですよ。よりによってこうアニメとかって、はいはいはい、あれ一応なんか夏休みアニメ映画だから、
そうですね、
まあ、カップルとか、 なんかこう楽しいものを楽しいことしに行こうというレジャー寄りで見に行く人もいると思うんですよ、
はいはいはい、
気持ち悪いアニメオタクとかじゃなくても、はいはいはい、だからなんかその、まあ、まあ楽しめたよっていうので最低でも3点とかつけるはずなんですけど、はい、なんか平均が 2.7 点だったんですよ。
おー、素晴らしいですね。
もう叩きようがすごくて、
はい、
多分あの映画好きな人俺以外いないんじゃないかなって思って。
で、どこが、
いや、だからそれをこう今日言いに行こうと思ったんですけど、はいはい、ちょっとラジオ聞き直したら、はいはい、全部こう山田君とか谷君がこう批判してる、こういうとこが原作っていうか岩井俊二版と違う、
はいはい、
ここが変だみたいに言ってたところこそ俺好きだなっていうので、はいはい、なんか何も言えないんですけど、ちょっとじゃあ逆に山田君どんなところが悪かったっていうか、なんか違えなみたいに思いました。
あ、なんかでも前回喋った時に、うん、良かったところが、うん、なんかそのモチーフ、作中に出てくるモチーフがなんかそのちゃんとその時の経過っていうのを表すものを入れてたね。
風車、螺旋階段、自転車とは歯車の回転的なものですね。あ、今から打ち上げ花火、下から見るか横から見るか、アニメ版のネタバレをどんどんしていくので、
はい、
気をつけてください。
前回ネタバレしたけど、まあまあまあ、全然もうそこは
あれね、でもいいよね。なんかあの校舎がさ、円形校舎って、
はいはいはい、
俺中学校がああいう校舎だったんだけど、六角形の、ああいうのでもなんか多分花火モチーフみたいな、こう同心円状にみたいな。で、あれさ、これすげえなんか気になったっていうか、
は
あ
は
あ、前回あのこのラジオをね、はあはあ、聞かせていただきまして、
は
あ
は
あ、あんたらさ、あんないい大人がさ、はあはあ、なんか3人集まってさ、
は
あ
は
あ、打ち上げ花火って結局横から見ると平べったいの丸いのみたいな、
はあはあ、
なんか散々、いやどっちなんだろうみたいな言って
ね、はあは
あ、お前らそんなことも知らねえの。
え、そんな、いや武木さん、それはみんな知ってることではないですよ。
いや、花火ってなんかあの、わかんない、これも俺ちゃんとググったわけじゃないから、はあ、俺の思い込みかもしれないけど、
うわっ、うわっ
ソース、ソース俺なんだけど、
やべやべ、
え、
ググった不確かな知識でこの野郎。
いや、ググってもないんだけど、
はい、
あの花火って2種類があって、なんかこう、はいはい、まあ、確か谷君も調べて言ってたけど、はいはい、なんかこう言ったじゃん、ニコちゃんマークとかハートのマークの花火はどうするんだ、はいはいはい、あれってさ、実際微妙にブレてさ、こう斜めって見えたりするじゃん、
うんうんうん、
ああいうのってなんかこう、なんつったんだろう、1個のオービット、うん、あの花火パカって開ける、はいはい、そこにこう光 光る玉、はいはい、色のついた玉を詰めていくが一周のオービットっていうんですかね、こうなんか一個の円を描いて、あとはなんかこう分かんないけどこう詰め物みたいなのでやって飛ばすから、まあ、その例えば向きがちょっと飛んでいく最中で斜めになっちゃったりしたら炸裂した時にこうなんて言ったんでしょうね、こうバーってなるみたいなのもある、あれば、こうなんだろ う、 こう地球のマントルのようにこう内側からこう真ん中にこう次の層はこれみたいな、こう円状にこうどんどん広がっていくように詰めるのもあって、それはだから横から見ても丸いんじゃないかなみたいな感じだと思うんですよ。だからなんか逆に言うと、その打ち上げ花火下から見るか横から見るかのアニメ版の2周目のループ世界あるじゃないですか、
は
あ
は
あ、あれでなんかこう花火がこんな平べったいはずはない、
狂ってる、
狂ってるってあったじゃないですかあれ、まあ確かに、まあなんだろう、あのスターウォーズ特別編のデススターの爆発みたいな感じでこうなんか横にこうバーって広がっていく炸裂の仕方してるじゃないですか、はあはあ、あともしくはなんかスターウォーズエピソード2であのジャンゴフェットがなんか変なボムみたいのなんか落とした時にこうボーンみたいになるみたいな、横の広がり、横の円の広がりみたいな、でもあれってできなくはないと思うんですよ、このさっき言った前者の方、はいはい、あの花火の円をこう一周にして、
あの形の花火も作ることも可能だと、
水平にこう上げてだったらああいう風に炸裂するはずだから、はいはい、そんなおかしくないんだよ。だからあれはなんかその、まあ、狂ってる描写としてはどうなのかなとちょっと思って、は
あ、じゃあそれダメってことですか。
いやダメ、ダメじゃない
ってことは、いやってことはあの作品ダメってことですか。
いやあの作品はダメですよ、
竹島はダメな、
ダメですよ、
はいはい、
まずダメなの、はい、まずあの、はい、友達描写、
はいはい、
なんかあのワンパク少年団みたいな感じ でまず、ま、前回も言ってたけど、なんかあの
ダッサいっすよね、あの登場の人、
あのいやなんかダサくて愛おしいのかなってなんかそれもまた好きだよみたいな感じで見るんですよ一応でもあの友達たちがなんかこうなんだろうな、なんかこうあの先生セクハラしようぜみたいなセクハラがなんかすごい絶妙に嫌だし、
嫌ですよね、
そうなんか
嫌ですよね、
普通になんかもう見てて不快なんですよ、なんかこうしかもテンポが悪いから先生にセクハラしてこうずっこけるみたいなのもなんかこうノロノロみたいにやるから、なんか本当になんかこう調子乗ったつまんねえやつらがなんか可愛い先生に嫌がらせをして、
しかも
うまくないっていうなんか、
なんか小学生が本当に小学生だから、
わんぱく少年団じゃないんですよ、
許されてたことがもう中学生になったことで、うん、もうなんか先生に先生の要はその胸が大きいことに対してごちゃごちゃセクハラ発言をした挙句に、あの教室のその机の上をぴょんぴょん逃げるっていう、あれ、別個でやるシーンじゃないですか、うん、その先生の自転車乗ってる先生の後ろからあの飛び乗って先生の胸を揉むっていうことと、 あとその教室で放課後みたいな時に、はいはいはい、テーブルの上をぴょんぴょん飛んで歩くっていうのはドラマの方、岩井俊二のドラマの方では個別であったシーンっていうのを、
あそうだっけ、岩井版結構前に見たからあんま覚えてない、
一応作品のオマージュっていうことなんですけど一箇所に入れた結果、うん、要はその担任の若い女の先生の胸がでかいことに対してなんかもうこう露骨なねセクハラ発言をした後に、あのやべえって言っていい加減にしなさいっていうその先生が、うん、こうかけてあのちょっと近づいてくるとやべえって言ってテーブルがピョンピョンピョンピョン走って、
あれね俺の中学でもああいう何、まあ、先生のサッカーじゃないけど、はいはい、問題児がああいうことしてたけど、ああいう場合に、ね、校長とか来るよ、でそいつは教室からその日いなくなる、
あの学級崩壊ですよね、
いやそうそう、
あれも完全に
軽くだからなんかこう牧歌的に見れないん
で見えないです見えないです、
なんか普通になんか やだなこいつらみたいな、はいはい、まあのでちょっと嫌だなと思っちゃった。あとなんかこうあれですね、あの神田、あ、え、菅田将暉君が主役なんですけど、
はいはい、
まあ、望遠鏡っていうのはまだいいんですけど、はいはい、なんか彼の望遠鏡はなんかこう少年の望遠鏡じゃなくて、こう隣のトトロのお父さんの糸井重里みたいな、こうなんか何、おっさん俳優がおっさんをなんか声優経験のない人がおっさんを演じるからこそ出る味みたいなのが出ちゃってるんですよ、なんかこう、
は
いはい、そうなのか、こうなんか、だからジブリに出てくるお父さんみたいな喋り方だから、それが主役だからちょっとなんか変な異様な感じがするっていうのは結構ありますよね。
なんかでもジブリだと、まあ、トトロのお父さん糸井重里とか、うん、あと、まあ、
あの耳を澄ませば、
ね、耳を澄ませば、風立ちぬの庵野とかってなんかその俳優じゃない人起用するってあると思うんですけど、うん、結構なんかそのトトロの父ちゃんと、風立ちぬの庵野に共通するのって両方ともちょっとその大学教授だったり、あのパイロットだったりとかって、うん、あ、ってね、あの飛行機の設計士だったりとか、ちょっとなんかその、
まあ、言葉を発する、まあでも大学教授はあれか、
結構没頭するような仕事してる人っていうのがあるから、なんとなくそこは
独特さっていうのはね、
まあ、ひいき目に見ればなんかそれもそういうキャラクターなのかなっていうふうに見ることもできるんですけど、うん、こと菅田将暉くんに関しては普通の少年の役ですからね、うん、それがなんかこうなずなぁ
変でしたね。 クソ映画じゃないですか。
クソ映画、竹木さん良かったところっていうのは、
いや僕はなんかその結局最後で、はい、全部っていうか全部って言っちゃおかしいですけど良くなっちゃったんですよ。これ最後ってどうなるかっていうと、なんかこう途中なんかもうループがどんどん加速していって世界がおかしくなっていく、
はいはい、
途中なんか電車の中でナズナ、広瀬すず子とナズナがなんか歌を歌うシーンが2回出てくるんですよ、はいはい、2回目の時になんか劇場版プリキュアみたいな感じで、
は
い
は
い、なんかこうすげえ安い、はいはい、なんか壮大なんだけど安い CG のこうなんかお姫様妄想みたいな世界にこう2人で行くっていうシーンが出てくるんですよ。でそれのなんかこうベタベタの少女妄想みたいな、はいはい、あちゃーみたいな、
はいはい、
今俺これ何見てんだろうみたいな、こうなんかクソ映画すぎて盛り上がるみたいな感じで僕はあそこで割と出てきたんですよ、はいはい、スターシップトゥルーパーズ3を見た時のような、はいはい、なんかまあ、それは決してそのまっとうに映画を見る批評的な目で見る上でいいことではないんですけれど、はいはい、お来た来た来たもう分かんないドライブ来たよみたいので、はいはい、あれ結構逆に乗れちゃったっていうのもあってがまず一つあったんですよ、はいはい、でなんかそこからどんどん世界が狂っていくんですよ、はいはい、でなんか最後とかなんかその何ねこうもうなんだもう二人だけの閉じた世界になっていくと、はいはい、でもう空とかに何て言うか壁っていうかなんかクリスタルの壁みたいな
ペットボトルの底ですよね。
あそうそうそうなんかもうエヴァ襲撃の最後みたいな、もうなんかあこれはもう完全に狂った二人だけの閉じた世界系みたいな、はいはいはい、海岸僕君花火みたいな、なんかわけわかんない世界に行っちゃってるんですけれど、でそこでなんかこう最後になんかこのなぜかねそこに介入してきた酔っ払いが、
はいはいはい、
花火をこうもしもボールをこう花火打ち上げて、はい、それがこう、まあ、天井というか空で炸裂するわけなんですけど、そこでなんかこう斬新みたいなのが見えてくるわけなんですよ、
はいはい、
その2人のこれからあり得るかもしれない可能性、
はいはい、あり得た
可能性ですね、ありえたかもしれない可能性、
はいはい、
ここからまああれ一応なんだ
ありえた可能性 AKA 東京に旅行に行くですよ、ね、
っていうのがなんかそのあそこのシーンの細々したの見ました、
はい、
ベッタベタの東京駅の前で2人でこう
行こうよ、もうあれの、うん、なんかなんだろうこれもう JR 東日本企画とコラボするためのあれなのか分かんないけど、なんなのこの電車の上のドアの上についてるサイネージで流れてそうなこのスカイツリーで食べるソフトクリームみたいな、殺すぞみたいな
だから
お前ら駆け落ちしてやりたいことってこれかよ、
いやそこなんですよ。だからそのなんかもう大間違いじゃないですかあれって、なんか本当にもう子供じみたしょうもないもの大間違いっていうのがなんかその天井で炸裂するっていうのに僕すごい弱くて、例えばなんかこの間金子くんとも話したんですけど、はいはい、その恐怖危険人間の最後とか、なんかファイトクラブの最後とか結局これ起きてることテロだし犯罪行為で人死にじゃんみたいな、
はいはい、
でもそのなんか大破壊巨大な大破壊の前に2人手を繋いでるみたいな、ああいうの結構弱くて、結構そういう目線に見てなんかもう閉じてるんだけどなんかこうバーンみたいな感じで結構いいなと思っちゃいました。
なんかそうでもそうラストのシーン の可能性のかけらが散らばるところに関して、うん、そういえば前回撮った時言及し忘れたなっていうのはちょっと思ってて、なんかあれってその要は世界が閉じていく中でどこか選択肢を変えればありえたかもしれない世界の可能性っていう、そう要はもしもボールで何回でも繰り返すことができた世界の可能性っていうのがあそこで全て失われるところだと思うんですけど、まあね可能性が最後に何個もフラッシュバックするっていうので言うと、うん
ララランドとかね、
ララランドよりももう断然これマインドゲームですよ。
ああ
湯浅正明
マインドゲームでももう可能性とかいうレベルじゃなくてなんかよくわかんないさ、なんかレトロフューチャー映像みたいに出てくるんだ。
マインドゲームって要はもう最後クジラの腹から脱出するシーンで、まああれも基本的にはでも打ち上げ花火と構造としては一緒っていうか、
うん
うん、昔好きだった女の子がいてその子と久しぶりに再会したらその女の子っていうのは今度結婚することになってて、うん、でその子の、まあ、その子とその子のお姉ちゃんがやってる飲み屋さんで、はいはい、その相手がミョンちゃんっていうその、うん、自分が好きだった女がミョンちゃんが結婚する相手と4人で飲んでるところにヤクザが来て、うん、ヤクザはそのミョンちゃんのお父さんが作ったヤクザの取り立てに来てて、まあ、その場で、まあ、ミョンちゃんを無理やり犯そうとしたり、ミョンちゃんの恋人、まあ、結婚する相手を、殴ってたりとか、まあ、暴力の限りを尽くして、まあ、それに対して主人公がおめえらいい加減にしろっつって芝生芝生芝生バーンっていう
脳天からケツの穴まで
芝生ドーって言おうとした瞬間にケツの穴に銃弾打ち込まれてそのまま脳天からって死んで、ですげえダサい死に方をすると。でそれに対してその世にかけた主人公っていうのがもう一回この人生こんなダサい死に方は嫌だって言って、もう一回そのケツに銃を突きつけられて、ヤクザのやつが撃とうとして 芝生っていうところでもこの後何になるか分かってからバッてこう反転して、うん、そこでも主人公がもう一度死んだ人生だからっていうのでもう全てもうめちゃくちゃにやりまくるっていう、うん、でそのマインドゲームっていう映画の最後で、まあ、マインドゲームってタイトルがまあそうなんですけど、まあ、要は可能性っていうのはいくらでも開かれてて誰に対しても可能性っていうのは開かれてて、でそれに対してどうするかっていうのはもう自分の気持ちもう心の持ちをやろうとする心の持ちを次第でどうとでもなるんだっていう、うん、であり得た可能性みたいなのが何個も何個も何個も繰り返されて、それにプラスでそのそれこの映画の中に出てきたどうでもいいキャラクターだったり、うん、全部のキャラクターのこれまでの人生っていうのがフラッシュバックして、かつそのフラッシュバックした人生っていうのが重なっていくっていう、でそれに対してさらにもしかしたらこの先あり得るかもしれない可能性、例えばそのお父さんの借金を返済するために早くから社会に出て働き始めたお姉ちゃんっていうのが今からそのあきあそれお姉ちゃんっていうのはその仕事あの働くためにその自分がやった水泳っていうのを諦めたんだけど、そのもう一回水泳をやり始めることによってオリンピックに出る夢とか可能性とかっていうのもいくらでもこうバンバンバンバン提示されていくっていう、マインドゲームのラストはもう本当に大感動なんですけど、それに対してあの打ち上げ花火、下から見るか横から見るかアニメ版のもう可能性の狭さ、
まあね、
行けて東京で、しかもなんか東京ですることっていうのがあのあと2人が生活するとか、なんかそのあそこで見せてくれるのか、それこそなずなちゃんがアイドルになってとかっていうのだったらいいっすよ、まだまだいいっすよ、でもなんか本当に東京駅2人で行ってなんかその制服デートしてって、じゃあこの後帰るんだろうみたいな、これ帰るよねみたいな、
なんか同居してねとかなかったっけ、
なかったなかったなかった、いやだからなんかもう本当にじゃあ何が見せてんだろうこの映画っていう、 あんなの見せるぐらいだったら本当に閉じた世界に2人で入っていくみたいな方がいいと思うし、でなんだろう、俺前回なんかそのこの映画はその2人だけの閉じた世界に行く不健全な映画だみたいなこと言ったんですけど、別に不健全な映画だからって言ったら悪いとは思ってなくて、
そっちの良さもあるよね、
だからその2人だけの閉じた世界に行くって映画っていくらでもあるし、むしろ俺そういうのって好きな方なんですけど、でもそれをやるにはそこの2人っていうのに対してその閉じた世界に入っていくような明確な理由っていうのがやっぱり必要で、そこに対するその置かれてる状況だったり、うんね、2人がどういう風に惹かれ合ってるのかだったりっていうのが絶対必要なはずなのに、そもそもの打ち上げ花火下から見るか下から見るか横から見るかっていうのをドラマ自体がそのなずなちゃんっていう、あのドラマのやっぱその重要な要素としてそのなずなちゃんっていうその女の子がレースで勝った方に声をかけるっていう、うん、なんかその乗り道くんじゃなきゃいけない理由が
ない
んじゃないですか、いやあれってでも本当にドラマ版の方がそういう話で、そのもうこの先離婚、両親、まあ、母親が離婚して違う土地に行っちゃって、ここでの夏休み最後の夏休みになるっていうことが分かってる、要はだからそのこの永遠に続く夏休みが永遠じゃない、この今年の夏休みっていうのはこの年しかない夏休みだっていうことを分かってる女の子の思い出作りって言い方するとすごい軽いですけど、まあその思い出作り的なことに付き合わされた男の子たちで、男の子たちはそのこの夏休みっていうのがその永遠のものだっていうふうに思ってるわけです、うん、この夏っていうのが来年の夏もある夏だと思ってる、でただでもこの夏っていうのはこの年でしかない夏休みだっていうことを知らない男の子たちっていうのが、この時間っていうのはもう二度と戻らないっていうことを知ってる女の子のひと夏の思い出作りに付き合わされるって話だと思うんですよ、と同時にでもその男の子たちにとっては多分これ淡い初恋の思い出として残るんだろうなっていう良さが、うん、ドラマ版にはあったはず。
なるほどね、やっぱ男の子と女の子のこう時間っていうか年齢的なものの違いもあるよね、
だからあの二人がなんかその閉じたロマンチシズムに行くっていう進み方自体がその打ち上げ花火下から見るか横から見るか そのレースで勝った方に声をかけるっていうところでは成立しない、
分かる分かる
分かったか、
途中からだからその最初はだからそのナズナによる決定だった、はいはい、だったのが後半からノリミキチ君による決定みたいになっちゃってるからね、そこは大間違いだよね、でも
だからなんかむしろだったら本当に実はその駆け落ちごっこだったけど2人で始めたら本当に好きになっていってしまったっていうような話の持っていき方にして、でやっぱそこであの何回も繰り返すループの中でのりみちくんのことをなずなちゃんが好きになっていくっていう風にするべき、それだった
ら一応好きになってるって手なんじゃないの、あれはなんかそういう決定的なもんがなかった、
決定的なのは好きになっていかなきゃダメ、まあまあ、なんかそのあれってすごい曖昧になんかその要はなずなちゃんって元々なんかその思わせぶりなタイプで好きなふりはできる女の子でっていうのが本当にのりみちくんのことを好きになっていってで閉じた世界に行ってもいいってなるけど、結局その花火っていうのが全部俺が見たいのは、それが結局そこで、閉じた世界に入れずに、 お別れになるけど、そのひと夏の一日の間に二人の間で芽生えた恋心っていうのを、だから今後だからその距離は離れるかもしれないけど連絡取り合おうぜみたいな感じでやればいいと思います。
そうだね、はい、そういうなんかこうザ・ジュブナイル、もしくはまあザ・純文学みたいな、そういうのがあるべき姿だったよね。
中学生にしちゃったのがやっぱ本当ダメだったな。
あれでも年齢分かりにくいよね、何歳だこいつだ
って。高校生にも見えるし、でもなんかそのナズナちゃんの方が明らかに身長高いとかっていうのは、あの身長差って小学生じゃない、小学校高学年でリアリティがある身長差じゃないですか。なんか何とも言えない、
何とも言えない、
すいません、なんか俺喋っちゃったんですけど、よかったところは。
いやでもだからそのナズナちゃんが好きになった、俺結構この作品がなんか一番ドライブしていくのって、確かに2週目かな、なんかこうのりみちくんの家から2階にあのもう一人いた友達みたいな、あいつをこう出し抜いてなんかチャリになんか乗れ後ろ乗れっつってなんかこう走り出していく時に結構あええやんってなったから、あそこでなんかもう結構2人のこう恋愛的なこう距離っていうのは一気に縮まったから、そこでなんか割と乗れちゃったっていうのはあるかもかもしれないな。
あれはあのドラマ版でもいいシーン、だからドラマ版は本当にね、最後夜のプール入ってさ、あの2学期も会おうねって言ってその立ってる主人公を振り返らずにこう向こう側に泳いでくる、もう大きな恵みのあの表情
ちょっと見直すわ
本当に、それに比べても、
いやでもねそんなね、どうなんだろうね、まあ、確かに映画はクソ映画っちゃクソ映画だけど、そのオチ的な意味ではそんななんか比べるもんでもないっていう気がするんだよね。下手なもう明らかに劣ってるのは確かだけど、
なんかでもやっぱりあれなんか綺麗な光が炸裂してそれを見てる二人っていうのは、まあなんかやっぱ君の名はラストシーンを連想させるような、
あと一番大内のさ、なんか出席読んでるけどさ、読んでるけどのりみちくん、のりみちくんみたいなで終わるって、あのなんかあ二人もう行っちゃったんだみたいな、あ結構ああいうオチが好きで、なんかもう視聴者なんかこうモブとか視聴者すら置いて、あの二人はなんか二人だけのまた別のところに行っちゃったんだってなんかこうロマンチシズム、まあ、それもだからその元のね打ち上げ花火的に言ったら全然あってはないもんなんだけど、結構あれもグッときちゃった。最後なんかクーリンチェ少年殺人事件の最後みたいでよかったな、
なんか
でも読んでいく感じ、
あの最後あの二人がいなくなってるっていう明確にいなくなりましたチャーラーっていう示し方じゃない示し方はいいと思うんですけど、やっぱあれをやるためにはあの二人がその閉じた世界に入っていったっていうことを明確にしなきゃダメ でそれ明確にするためにはどうすればよかったかっていうと、そこで置いてかれる世界っていうのをちゃんと描くべきだったわけよ、だったと思うんですよ。で、あの3週目の世界で要はそののりみちくんがもう2人がいればいいじゃんっていう風になる世界の中では外されるはずのもの、要はそれ何かっていうと、そこに呼ばれなかった4人ですよ。4人との別れっていうのが多分出てこなきゃダメ。だからその
突き落とされただけだもん。
一つの直線上にナズナちゃん、のりみちくん、呼ばれなかった4人の男子っていうのが並んで、そこに対してその主人公が迷う、迷った上でナズナちゃん、でもナズナちゃんが言えばもう俺は他のことどうなってもいいよって選択をするっていうシーンがないと、それは最後あのクラスで名前呼ばれるシーンっていうのが劇的にならない。
なるほど。
あれってその前のシーンの盛り上がりに対してのオフって、あのオフビートな感じであれになってると思うんですけど、あれって映像としてその盛り上がってるだけであって、そこにプラスアルファでドラマとしての盛り上がりがない。
確かに。
からダメだと思います。すいません、なんか脚本の勉強とかしてないのに偉そうなこと言ってすいません、はい。
でも一番最後の世界でなんか確かにあの4人急に出てきて、なんか
もうだから本当にもうあいつが殺したように見えますよね、うん、もうあそこにもう俺サイレンの音入れなかった
な、うん、捕まっていく、
そこにあの天使たちのラーバイが流れるみたいな、さあ眠りなさいみたいな感じでね、それいいんじゃないですか、わかんないですけど、
あごめん、じゃあやっぱクソエラーだったの。
僕はでも武木さんがいい映画だったんだな、だってなんかそれはなんだか、
いやまあでも俺も分かってたもん、分かってなんかこうあダメだなって思いながらなんかもう雰囲気に飲まれちゃって一人だけなんか感動してるんだよ
ね。あとなんだろう、やっぱ打ち上げ花火の評判悪いのって何なんですかね、やっぱまあ普通につまんなかったからってのもあると思うんですけど、岩井ファンとかがやっぱ切れたりするんですかね。
まあね、いろんなタグがつきすぎてるっていうのもあるかも。
ありますよね、タグつけりゃいいってもんじゃねえみたいなね、でもなんか初めてあれじゃないですか、川村元気企画で大こけしたんじゃないですか。
おお、そうか。
なんか夏に一昨年化け物子供、
あれそうなんだ。
あ、化け物の子。
化け物の子。
やってで去年が君の名はで。
セカネコはセカネコ。
あれは監督ですか。セカネコとかありましたね。誰もセカネコの話とか多分
見た。見た。見てない。
見てないです。
川村元気って何の人なの。
プロデューサーですよね。
あれみたいな。
もともとっていうか今も、まあ、も
う辻人生みたいな。
辻人なり。
辻人生。
あの人で、あの人小説家じゃないですか。ミュージシャンで小説家じゃないですか。
全部全部。
花見元気はでも本当にプロデューサーです。
なるほど。はい、じゃあ本題に行きますか。
本題に行きますか。というわけで、なんか今回、すみません、だいぶ前にお便りもらってたんですけど、ちょっと読めてなくて、うん、はい、そのお便りをちょっと今日は、についても取り上げようかなという感じです。はい、ラジオネーム、風神さんからです。はい、29歳までの地図の皆さん、こんばんは、重要法系文化財の風神です。何言ってんのこいつ、第71回の放送を聞いてザ・ウィッチが見たくなったので7月28日に行ってきました
と。おお、
はい、なんかジミーさんってあのこのラジオを聞いてくれて、はいはいはい、ジミーさんもなんか最近ウィッチ
なんか四国でも公開されたらしい
から、なんかよ、なんか嬉しいですね。
なんか嬉しいね。なんか
別にてめえらが撮ったわけでも何でもねえのになんかやっぱいい、ね、好きな映画がなんか褒められてる、みんな好きだ、よかったっていうと嬉しいですね。当日朝7時に起きてネットにある上原愛の動画で一抜きしてから、新宿武蔵野館へ。
おお、割と近所の人ですね。近所っていうか、まあ東京のね。
でもまあ朝から一抜きってなかなか気合入ってますね。
え、普通じゃない？
あ、普通ですか、うん、すいません。
常に俺家いるときはチンコいじってる。
あ、すいません、初めて行く映画館だったのでどこから入るか分からず少し迷いましたが、
あ、ザラーのね、ここから。
ザラーの、
ザラー道楽のところ、
ね、ザラーはどこ、ね、そうですね、初めて行く映画館だったのでどこから入るか分からず少し迷いましたが、無事に上映時間前にチケットを買うことができました。当然クーポンを使って買いました。
おお、あ、ネットのね300円引き。いや、でもウィッチって確か、ま、魔法のあの武蔵野館でウィッチ見るときはなんかこうまじないみたいなのを自分で作ったのを唱えると安くなるんで。
え、そんなんあったんですか、
うん、
へえ。
マジュリカマジョルカの方は自分で考えてなんかこう、それをこうなんか魔法の意味と、ま、魔法のこう言葉、はいはい、あと自分のニックネームを書くと、いやでもあれクーポン使ったのと同じだな、まあ、なんか300円とか500円とか安く
なる。なんかそういうのあるといいですよね、うん、はい、で、はい、クーポンで買いましたと。村を追い出された家族、森のすぐそばで生活をしていくが、家族に不幸が起こり始め、協力して乗り越えなければならない困難にもかかわらず、お互いを魔女と疑い、疑心暗鬼に、うん、疑心暗鬼になっていき、次々と家族が死んでいくところがかわいそうな感じがした映画でしたと。
本当、うん、はいはい、この声です。
それに映画冒頭、リアカーに少しの荷物を乗せて村を出ていたにもかかわらず、すごく立派な家を森のそばに建ててるし、ああ、この家の資材ってどうしたんだって思いました
森から切ってきたの、
切ったんですかね、まあ、でも確かに結構なんか急にできたにしては立派な家だなと思いますよね。
昔の人ってそんな家作り能力
あった？なんかね、
この間見たキングスオブサマーっていう映画でも割と子供3人がなんかこう、まあ、資材とか集めてるシーンはあるんだけど、割と立派な秘密基地兼家みたいな建てて、
はいはいはい、
家ってこんな建てられるもんなのみたいな。
大変そうですけどね。
雨漏りとかするにはするけどしっかりしてるから、いや俺には無理だなみたいな。
なるほど、はい、で、長男ウィリアムはあの魔女に童貞を奪われたのでしょうかねと。
そうじゃ、ウィリアムだっけ、ケイレブじゃなくて、
ケイレブだっけ。なんか僕もでも結構1ヶ月前ぐらいに、ね、
トマシンとケイレブ、俺2回目この間見に行って、
長男のケイレブはあの魔女に童貞を奪われたのでしょうかねと。そうであればそこのところを克明に映像にしてほしかったなと。
いやでもあれは見せないからこそいいんじゃない。
まあそれはそうですね。とりあえずキリスト教の教えもまとめに従うと不幸に、キリスト教の教えもまともに従うと不幸になるってことが分かりましたと。
あ、まあね、
帰宅後またもや上原愛で一抜きしてしまいました、恐るべしアニア・テイラー。これアニア・テイラーがやばいじゃなくて、もうこれ単純に風神さん上原愛が好きなんじゃないかっていうそういう可能性もありますが、前回は話数の多い少女革命ウテナをリクエストしてすみませんでした。すみませんな、こちらこそもう、ね、時間が無限にあったらね、もうウテナだってなんだってやるんですけどね、すみませんね、ガルフォースかパーフェクトブルーでお願いしますということで、 YouTube の、ガルフォースとパーフェクトブルーの
違法動画が、
違法動画を、
送ってい
ただいてるんですが、まず、まあ、この2本なんですけど、
はい、
パーフェクトブルーに関してはちょっと前に藤本くんっていう男の子と一緒にあのコンサトシの特集をしたことがあって、その時にちょっとあのパーフェクトブルーに関してもちょっと触れているので、そこでまあ聞いてもらえばなという感じで、ちょっと今回このガルフォースっていう、OVA 作品なんですよね、についてちょっと喋ろうかなと。
知ってたガルフォースって？
いや知らなかった
です。何も俺なんか、まあ、元々アニメ疎いっていうのもあるけど、
はいはい、
何も知らない状態で、そんな4クールとか見なきゃいけないのかなって言ったら、 その山田から送られてきた、まあ、風神さんから山田から送られてきたのがその OVA の1、
はいはい、
それだけで一本の話だから、はい、見ましたよ昨日。
ウィキで出てきたのでちょっと基本情報をいきます、はい。ガルフォースはアートミックと AIC が制作した SF アニメガルフォースエターナルストーリーとその続編として制作された宇宙章、地球章などの OVA シリーズ、またその小説版も何冊か発売されたと。
何年ぐらいのものですか？
でガルフォース、今回、風神さんが、YouTube のリンクを送ってくれたガルフォースエターナルストーリー、まあ、これ1作目のやつは、うん、OVA としてリリースされた後1986年に東方系にて劇場公開されたと。
あ、劇場公開
された1986年なんですね。はいはい、
結構昔だね。
ですね、
30年前じゃん。
で ストーリーとしては、広大な宇宙で構想を続ける二大勢力、うん、機械骨格に宿る液状生命体パラノイドと単一生殖の人間型ソルノイドは、第九星系の新天地カオスをめぐっても激しい戦闘に突入した。ソルノイド軍の、巡航艦スターリーフは戦闘中に被弾し艦隊から離脱、うん、生存した7人のクルーを乗せてカオスに向かった。パラノイド親衛艦隊の追撃に1人また1人と倒れる中、生き残ったクルーは両軍が極秘裏に進めていた驚くべき計画を知ることになる、はいはいはい、ということなんですが、どうでした竹木さん？
いやなんか結構僕ああいうなんか、まあ、いわゆるなんかマクロスとかああいうロボットアニメとそんな親しくなくて、はいはいはい、結構見るの辛いかなとか思ったんですけど、で最初とかもう 何が起きてるか分かんないですけど、はいはい、いきなりこうなんか宇宙のこうなんか軍同士のバトルみたいなのが始まるから、はいはい、もう誰みたいな、はいはい、女の子いっぱい出てきて分かんないってなってるから、はいはい、結構こうなんか何回も巻き戻したりしてこうないろいろ見ていったんですけど、うん、結構こう女の子がひどい目に遭いながら全滅していくっていう話で、はいはいはい、でなんかなおかつそこにはこう なんだろう2001年宇宙の旅とか、はいはい、エイリアンとかいろんなこうSF のこうクラシックネタの
結構モロで、あこれここで あの映画だなっていうのが、
う
ん、すぐなんかこう連想できるような前半ではありましたよね、
うん。まあ、後半もまあ割とそうなんですけど、はいはい、っていうのがあって、結構そのなんか女の子がに会う目っていうのは結構ひどすぎて、本当にエロゲーのなんかこう、はい、胸クソバッドエンドみたいなノリでみんな死んでいくから、はいはいはい、なんか見てて本当になんだろう、なんか気持ち悪い、なんか嫌っていうか、なんか気持ち悪い気分になってきて、はいはい、でね、一番最後の大落ちもなんかなんだそれみたいな、なんかこれでそれやるみたいな、
はい、いやでも俺もいやなんかすごいあれ良くて、うん、なんかそのやっぱ80年代に対する憧れみたいなのちょっとあって、はあ、でなんかその全般すごいシティポップ感があるじゃないですか。
あなんかシティポップの曲が要所要所
に
流れる、
お昼に巻き込まれるとかの曲流れるんですけど、なんかその YouTube で、うん、なんかあのシティポップミックスリストみたいな動画とか見たりします？
いや見てない。シティポップそんな憧れねえ。
仕事中になんかたまに聞いたりするんですけど、うん、なんかその永遠となんかその作った人が勝手にそのミックスした、
ミックスリスト、
シティポップ、日本のシティポップの、曲の1時間ぐらいあるやつあるんですけど、それがその映像が80年代ぐらいのアニメのちょっとこうおしゃれっぽい映像を何個もマッシュアップしてるんですよ。なんかそのドラゴンボールの、父かな、なんだっけ、青い髪の女の子なんだっけ、
ランチ違うな、ランチは黒髪だ、
あんまドラゴンボール強くないですけど、
ブルマ、
あブルマだ、ブルマが水着で
第1話に出てくる人、
そう
ドラゴンボール7巻までしか読んだことないんだよ。
ブルマがなんかこう水着でその砂浜を走ってる映像が何回も繰り返されてるとか、
あかっこいいね、なんか
だから結構なんかその
ネオアニメ DJ みたいな、
すごいおしゃれな感じで、なんかその80年代おしゃれ感がなんか結構冒頭から俺アニメの中にそのガルフォースの作品の中にすごい感じて、だからその出てくる女の子の、まあ、まず絵柄がその当時のアニメの女の子っぽいっていうのもあるんですけど、なんかその髪型とか服装が
ちょっとクリーミーマニっぽいっていうか、
なんかちょっとあの当時のおしゃれ感あるじゃないですか、うん、その目の下にちょっと星のマークが入ってる
ルフィちゃん、
まあ他の海外の映画とか見ててもああいう感じ出てくると思うんですけど、まあなんかマイケル・ジャクソンの MV とかにもああいう感じの人よく出てくる、うん、あのバットの PV とか
レオタードとかしてる
感じ、そうなんかああいうのすごい好きで、なんかその感じが作品全体につながあのちらなんかまあ感じられたんで、あのラストはすごいやっぱしっくりきました。
あ彼女というか本来いるべき場所にいる、
むしろそのシティポップ的なものに最後ちゃんと収まるじゃん、 あのラストシーンって。
じゃあラストはまあ最後に話す、
はい、まあ、今は、まあ、ラストいいですか、すいません話しましょう。じゃあなんで、まあ、そこは納得だったんですけど、まあ、ただでも、まあ、それってのは表面的な絵柄の話じゃないですか、でストーリーがどうだったかっていうと、結構ストーリーも
なんかハード
すごかったですよね。
なんかね、ひどいよね。
ひどい、かつ、なんか俺、 俺結構途中までつまんねえなと思って、なんかその女の子たちだけのその
艦隊みたいな
艦隊がまあ一人ずつ殺されていくみたいな、なんかまあ確かにあの年代にその美少女たちが無残に殺されていくっていうのをやるのは新しかったのかもしれないけど、別になんかその窓まぎ
トップを狙いとかって死ななかった、
そんなに無残には死なないですね。窓まぎとかなんかそれ以降のもの見てると別にそれも新しさってないし、
でもさ窓まぎですらさ2011年現代じゃないけど2011年時点ですらさ窓まぎが出てきた時にさ、え少女が死ぬなんてってなんかこうショックみたいなのって結構でかかった、
一旦そのガルフォースみたいなのと窓まぎの間が空いてたっていうのもあるかもしれないし、でなんかでのもあったんですけど、やっぱラストに明かされてくその極秘の計画っていうのとその最後のオチ、要はあれってその創世記の話じゃないですか、まあこれまあネタバレ込みで話しますが、どういう話だったかっていうと、要はそのさっき言ったその機械型の人間っていうのと無性生殖で増えてく女の子の女の子しかいないまあ人型の形をした宇宙人っていうのは戦争してて、でもう全く別々の宇宙人になると、
あれさ女あそういう説明あったっけ、女の子がこうなんだっけ
単一生殖だと
単一生殖
なかったですけど、でも本当に女の子しかいなかったんで、うん、そういう種族なのかなと思って見て、
普通にだからその女の子だけがこう抜粋されてあの船に乗せられてる普通の地球人類だと思ってた。
で僕もなんかその女の子が ああいう風な出てきた本当に人間の姿として出てきたんで、うん、俺は普通に未来の話だと思って最初見てて、うん、で未来ってその今の僕らが生きてる地球の時点からすると未来の話だと思って見てて、なんかその要は女性だけで組織された艦隊と、はいはいはい、なんかその車庫外みたいな見た目の
まあまあまあ悪そうなね
宇宙人が戦ってて、なんか俺はその女性と男性っていうのがなんかその2つ別の存在としてなんかその別れちゃった未来の話 で男っていうのはなんかこういう風に形が変わっちゃったっていうことなのかなと思って、
そこまで深く考えてた
の、いや深くってなんかそういうことなのかなと思って見てて、
俺なんかアニメだから女性いっぱい出てきてもそんな違和感感じなかった、
あでなんかそのそういう話なのかなと思って見てたんですけど、なんか話進んでいくとだんだんそうじゃない、まあ最後実はこの時間軸っていうのは地球誕生の前の話だったっていうのが後々わかる、本当に最後の
そんな
最後の最後にわかる話なんですけど、でも話進めていくとどうやらこれ人類とそれ以外のもう一つの宇宙人、その機械と生命体が融合した宇宙人の話ではなくて本当に別々の宇宙人同士の話なんだなってのが分かってきて、でまあ、その極秘裏に進められてる、計画っていうのが、まあ、その艦隊から外れたそのスペースリーフっていう船に乗ってる7人の女の子たちっていうのの、まあ、話的にはどうなっていくかっていうと、まあ、主戦場から外れた、スターリーブの中に謎の、ポットが打ち込まれて、でポットの中からその機械型の宇宙人が艦内に侵入すると、で艦内に侵入したその宇宙人っていうのはまあ、女の子の2人を取り込んで、で、まあ、そのお腹の中に、まあ、種を子供を植え付けると、まあ、なんかそこら辺ちょっとエロアニメっぽかったです
ね。
そうですね。で、まあ、エロアニメっぽかったんですけど、
エイリアンっぽい、エイリアン1っぽい、
まあ、エイリアン1っぽいですよね、うん、
完全にあのさ、なんか床に穴が開いて上からこう見下ろす感じがエイリアン1だ
った。てかあの真っ黒なその宇宙船の中でどこにいるかわからないその宇宙人探して戦うっていうのは完全にエイリアン 1作目だと思うんですけど、でまあその女の子たちの体にその子種がね宿ってっていう話になってくるんだけど、それどういう計画だったかっていうと、
種族融合計画、
ソルノイドと何でしたっけ、
パラノイド、
パラノイドっていうその2つの宇宙人っていうのがもうあまりにもその文明の力も科学力もすごいその宇宙人が戦って、である程度まで戦った時に気づいたのが、そのこれこの2つが戦争し続けるとその太陽系すら破壊する兵器っていうのも両方とも作っちゃってるから、多分両方の種族を滅ぼして終わることになるぞと、まあ、ある意味なんかその冷戦時代だからこそねなんかその発想としてあるような、そのこのまま戦争を始め続けてってその最終局面になったら多分お互いがお互いを同時に滅ぼして終わることになるだろうっていう、それでその最終決戦兵器を持ってしまったから、じゃあどうしようっていうんで、でももうお互いにも僕たちはもう憎み合う種族になってしまってるから、じゃあどうすればいいかっていうと、僕らの種族を掛け合わせた新しい第三の種族っていうのを作ることによって彼らによって和平を成してもらおうと、でそのまあその第三の種族っていうのはその無機物、要はその機械の体無機物の体を持った宇宙人と肉体の有機物の体を持った宇宙人の融合体として作るっていう、でそれの実験体にされたのがその何人の女の子だったっていう話で、
そうだね、なんて絡ませられるの、パティちゃん、
パティちゃんっていうショートカットの可愛い女の子が、
青髪のね、 お腹痛いとか言い出して
、お腹痛いって言い出して
すごい嫌な感じですよね。うわーって、でちょっとじゃあこの CT スキャンみたいに見てみましょうって言ったら、中に何かいるわみたいに言って、プロメテウスみたいな感じになって、とか言って、なんかすごい勢いで成長してるみたいになって、
でなんかそのまあ無事その子供っていうのが出てきて、うん、その成長していくんだけど、まあ、それも完全にその人間の男の姿をしてて、う
ん、成長スピード異様に速いんだよ。
でまあなんかその2つの種族 の, あの要は融合体として人類っていうのがまあそこで誕生するってことになって、ただその2つの宇宙人っていうのはそのお互いに今度その生まれた第三の種族、まあ人類っていうのをなんとかその自分のものにしようとして戦争を始めてて、でそれに対してその主人公たち、まあ生き残ったその7人のうちの3人の女の子たちっていうのは和平とか言ってるけど、結局この生まれた男の子っていうのを彼らに渡しても何の意味もないと。だからもう私たちでそのもう可能性、もう私たちの種族は滅びるけど、その可能性だけは何とかして別の惑星に届けたいって言って、そのパラノイドが女の子の方だでしたっけ。
いや、ソルノイド、
ソルノイドが女の子ですか。
パラノイドがあっちの広角霊みたいなやつが、
でソルノイドの女の子と、うん、一番ちっちゃい女の子と、その男の子っていうのを一つのポットに入れて別の惑星に放すと、要はそれがアダムとイブになるっていうことなんですけど、は
い
は
い、あ、そういうことか、そういうことか。
それに対してそのかつての文明を担っていたすごい力を持ってた宇宙人たちっていうのはお互いに殺し合ってそこで死んでしまって、うん、最後にそのでもただその2つの宇宙人が殺し合ったけど、その和平、その2つの種族の和平の印として作られた人類っていうものは可能性として放たれていて、その可能性っていうのが、地球っていう惑星について
ヘラとか言って、
ヘラ、
あれ最後戦った惑星はまた別のところです、カオスは。
あ、ですね。で最後戦ってた惑星っていうのは月になって、でその向こうに太陽、その最後三つ並みに惑星が太陽、地球、月ってなるっていうのは、あれでそのこの太陽系っていうのがそれ完成した
っていう
話で、だからもうそこの話でわーってなって、あ、これ要は人類誕生の話だったんだというので結構俺はビビッときて、でまあ、この映画ね、その何がいいかって、まあ、ラストシーンが本当にすごくて、で、まあ、っていうその宇宙戦争の話がずっと続くんですけど、まあ、なんかそこはなんとなくその80年代感、それは意識した80年代感じゃなくて、まあ、意識した80年代感もあると思うけど、今の俺らからだからこそなんかそこのに
80年代感じゃないからこそ気づく80
年代感だとは思うんですけど、まあ、っていうのをずっとなんとなくその話とは別で感じつつ見てて、
ファッションとかね、
最後その大爆発でその太陽、地球、月っていうのが三つ並びになった映像がだんだんフェードアウトして暗くなった画面、
2001年宇宙の旅と結構同じ構図なんだよ。
で終わって、あ、これで終わりなのかなって思ったらパッてシーンが変わって、うん、
パッパッパーって
現代っていうか80年代の原宿の街並みが映るんですよ。
いきなり竹下通りの入り口が映って、あれみたいな。
でなんかそのハンバーガー店でバイトしてる女の子とか、なんかそのアイドルショップみたいなところが出てきた女の子とか、バイク乗ってる女の子とか、ブティックで働いてる女の子とかって出てくるんだけど、それがその死んでったそのスターリーブっていう船に乗ってた女の子たちと同じ姿をしていて、本当に最後その80年代シティポップ感のある映像で終わって、なんか今それはこのこれだから現代の話、現代につながる物語だったんですよっていうのを最後あのシーンがパンっているんですけど、もうなんかあの最後のシティポップ感が本当にたまらなくて、
なるほど
俺すごい良かったですね。なんかあとなんかそのこれ1986年公開って言ってたんですけど、なんかその前西さんってゼブラクラブの、
はいはいはい、
西さんとスチームパン、あ、すみません、すみません、サイバーパンクについてあいつデビッド・クローネンバーグのビデオドロームから、はいはい、まあ、現代に至るまで、日本のアニメに至るまで その、サイバーパンクの話をしたことがあって、でなんかまあその中で西さんが定義したサイバーパンクとしては、その有機物と無機物が融合した世界、機械にも人格が宿りうるし、はい、人間の体も機械になりうる世界、その有機物と無機物の境界線というのが曲がりになっていった世界っていうのが、でもなってたものっていうのも一応ここでサイバーパンクとして定義するみたいな話だったんですけど、それで言うと本当にこのガルフォースって映画はまんまその映画で、うん、でブレードランナーが1982年、うん、やっぱなんかその4年後に作られた作品として、やっぱりなんかその80年代のその、サイバーパンクブーム的なものに乗っかってるんだな、作品なんだなっていうのを思って、 で、まあ、サイバーパンクって何だったかっていうと、まあ、その西さんと前喋った時に定義したものとしては、まあ、その無機物と有機物の融合の話、かつその80年代ぐらいやっぱ世紀末もちょっと近くなってくるというところで、人類はそろそろ次の段階に進化するんじゃないかっていう時に、そのまあ、インターネットとかもあったりして、なんかその肉体と機械が、まあ、人間っていうのはもう人間の体って進化するんじゃなくて、自分の力でその化学力、自分たちの化学力っていうのを自分の肉体に埋め込むことによって、第六感だ、新たな感覚だったり新たな力っていうのを手にして、でそれによってその次の段階に自分の力で進化していくんじゃないかっていう、その先天的に与えられてるものじゃなくて、自分たちの力でその進化していくんじゃないかっていうのが、その80年代ぐらい の、 そのサイバーパンク的な可能性としてあったんじゃないかみたいな話したんですけど、結構それでいうとこのガルフォースってまんまモロの話っていうか、
でもこれ結局はレイプされてるんだよ。
まあまあそうです
ね、ハラマセだよ、ハラマセ。
でも
それ考えると結構嫌な気
持ち。でもこれすごいのが、今レイプって言ったんですけど、この宇宙人って両方とも性欲がない宇宙人なんですよ、
はい、
そうです。その機械の体の宇宙人と、その無性生殖、要は単一で増えていく、あのセックスしないで増えていく宇宙人だから、それがだからその本当にあれです、要は体の中に、子供を埋め込まれて、出産させられるっていうのは、まあすごい、まあ、しかもその女の子たちっていうのは本当になんかこうスケベな女の子っていうか、
あ
の、
まあまあまあね、
セクシーなね、
シャワーシーンとかトイレシーンとか異様にあった
から女の子として描かれるから、なんかそれはそのレイプシーンにも見えるんだけど、でもそもそもあの宇宙人たちって性欲がない宇宙人たち で、 まあ、そもそも人類自体が何者かによって作られたものであるっていうのは、まあ、エイリアンのプロメテウスとかも
そうだね、
そういう話でしたけど、でもなんかその無機物と有機物がそもそも融合した存在として人類があるっていうのは、やっぱ本当にサイバーパンクの流れに乗っかってる、本当に80年代だからからこそ出てきたアニメ作品だなと思って、すごかったっすね。
素晴らしい作品を教えてくれてありがとうございます。
風神さんありがとうございます。
でもこれ絶対さ、そのそういうお題目はあるにせよ、はいはい、性欲ない、はいはい、あれはレイプじゃないっていうのもしないけど、はいはい、絶対当時の観客たちは、
あ、いや絶対そうだと思いますよ、
ふふみたいな、あ、赤ちゃんができちゃったねって感じ見て、
絶対にやっぱおっぱいが出てくるみたいな。でもなんかそれはなんか、なんか俺もよくこの80年代の OVA ってよく知らないですけど、なんか多分今ほどエロアニメって多分そんなにあったわけじゃないじゃないですか当時って。で多分アニメの中で胸、乳首見せる問題、乳首とかもそんな出せなかった、
ガンガン出てきてる。
だからこそ OVA ってその売るためにはなんかそういうシーンは入れなきゃいけないっていうのはお約束で、それこそ日活のマンポルノ的な感じであったのかもしれないですよ、あのトップを狙えも無駄にシャワーシーンとかあるん
ですよ。ああ、そうだっけ、1個しか見てないの、お帰りなさいな、近
い、はいはいはい、それトップを狙えば俺単体ではそんなに来なかったんですけど、うん、あれトップ2と重ねてみるとマジで感動しました。
あ、そうなんだね。
それトップ2の方が俺好きですけど、
へえ。さっき、あの下の地球側の人の話、
地球側の人の話で、あの絵があのフリクリと似たような感じですよ、カイナックス。
あ、そうだ、トップを狙いワン見てるときになんかお餅食べてたらなんか虫歯が欠けちゃってぐちゃぐちゃになって口の中で、はい、なんかそっちに気が取られた。そうだ、
引き戻してみたいじゃないですか。
で俺さ、すげえさ、ちょっとさっきなんかこれ俺結構そのオチ全然分かってなかったんだけど、単に俺の理解力がなかったってのもあるんだけどさ、最後なんかこうさ立ちコマみたいなさ、アイルとトイルっていうさ、なんか急にさこう走行が剥がれてさ、触手みたいなのがウィーンって、はいはい、木の中みたいなのでさ、グニャグニャグニャって、はいはいはい、あれってなんだった
の。俺もよく分かんないですなんか。あれなんかそのカオスって全くその、
う
ん、あ、真っ平らな惑星だから、その普通の自然が生え育ってるその何もない惑星として出てきたはずなのに、なぜかそこにはその彼らが持っているその機械、ま、ロボットと同期できる設備っていうのがなんかいくつかあって、でそこにそのロボットがアクセスすることによってなんかその惑星全体を燃やすような炎を出すっていう、あれ何だったんですかね。
あの惑星で燃える意味あった
っけ。でなんか俺もなんであの惑星燃やしたのかよく分かんないですけどね。別にあそこで育ててもよかったじゃないですか。
まあね、テラじゃなくてもね。
あるいはあのカオスっていうのがその人類を育てるために、うん、あのソレノイドとパラノイドのトップの人たちが作った人工の惑星だったとしたら、それを破壊して地球に行くっていうのは、そこそこ風の谷のナウシカ漫画版のラストにも近いような。
テラってでもカオスとテラは近かった、
遠い、近かった、だから要はカオスっていうのが最終的に今の地球でいうところの月に当たるものになるっていう話でしたからね。
なんかあそこら辺 の、 その位置関係が分かりにくかったね。なんかこうテラって言ってなんかテラが映るんだけど、画面にそのスクリーン、その船のスクリーンに映るから、なんかこう、あ、なんかまた別の第三のテラ出てきたなみたいな感じだったね。そういうことだった、ね、なるほどね。
でもすごい80年代シティポップ感もあり、 なんかやたら曲流れるんですよ。2カ所なんかそのドンパチ戦闘があった後になんかバラードが流れて、
休息中こうみんなある程度半分ぐらい死んで、ちょっとじゃあカオス迎えましょうかって寝てる時に、まあ、そのうち一人ね、なんだっけ、パティちゃんのお腹にはもう絡ませられてるけど、はいはい、寝てる時にこう夢の中でこうなんかこう新人類の男の子の夢を見る、はいはい、みんなが、
はいはいはい、
カンブリア紀みたいな感じで、ね、
あれは面白かったです、うん、しかもなんかあのちょっとリーダー格っぽい女の子いたじゃないですか、赤髪の、
ラビーサブコマンド、
ラビちゃんが見るなんかあのこう森の中の泉で美女たちが水浴びてるみたいなシーンが、なんか80年代のファンタジーアニメによくあるような、80年代90年代ぐらいのなんかちょっとこうバスタードとか、
はい、
あの魔術師オーフェンとかのシリーズになんかよくあるような、なんかちょっとこうエロとエログロ混じったなんかそのファンタジー世界っぽい感じが、なんか俺あの絵柄すごい好きで、だからベルセルクとかもすごい好きなんですけど、なんかそんな感じがしましたね。
という感じですか。
っていう感じですかね。
いやでもすごいね、すごい映画っていうか、すごいアニメだった。
すごいアニメでしたね。面白かったです、これは。藤井さんありがとうございます。
ありがとうございます。でもこれがなんか、今さ、ガルフォースそんな語られてる？
なんか俺も初めて名前聞いたんで、うん、なんか評価されて。
うわ、いるだろうけど、なんかあんまね、その一般層にまで来ない、うんうんうん。マクロスとかだとなんかさ、マクロス、今、わかんない。
はいはいはい。まあ、続編も作ってるんですもんね。
めっちゃ作られてる。
じゃあまあでも知らなかっただけで多分それなりには評価されてる作品なのかもしれないですけどね、うん、まあまあ、
まあまあ、
なるほどというはずですかね、うん、
はい、
はい、
こんな感じで今回はよろしいんですか、はい、あ、ちょうど時間的にちょうどいいですね、
はい、じゃあまあこんな感じで
告知とか、
告知はなんかまたこの後
次の回で、
まあまあこんな感じで、お便りもらえると極力答えます、
はい、
感想とか意見とかのメールも欲しいですが、なんかこんなテーマでやってくださいとか、この作品でやってくださいっていうのを送ってもらえれば、あ、なんかこれぐらいな形で言えばなんとか、
そうだね、あの4クールアニメとかだともううわーってなるけど、こういうなんかこの話だけ見てとかなんか教えてくれると嬉しいよね、
あの全然やるので、
まあ、山田君ならなんとかしてくれるよみんな、
いや、あのでもさすがに52話ぐらいあるやつ全部見ろとか言われるとさすがにきついので、まあなんか映画1本とか、そんな10巻以上超えない漫画とかだったら、まあ、なんとかやれると思うので、リクエストとかいただけると嬉しいです、はい、アドレスとしましては 29.tiz@gmail.com、 29は数字です、 29.tiz@gmail.com まで送っていただくか、ヤフーやグーグルで底辺文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、このラジオの過去回をアーカイブしているブログサイトが出てきますので、そこにあるメールフォームから送っていただいても結構です、ということで、はい、
はい、この次は何でしたっけ、
その後、その男を凶暴につきという映画について喋った後、その感想をラップするという試みをちょっとしようかな、
はい、僕はトラック作ってきたんで、みんな次回も聞いて、
いや、うん、はい、というわけで、あれ
今日めっちゃ撮るんでしょ、
今日めっちゃ撮りますね、なんか今日めっちゃ撮る日です、
う
ん、ラジオ
もう、でもさ、どうなんだろうね、こうポッドキャストアプリ開いててさ、はいはい、なんかこう1個のラジオが急にこうなんか5エピソードとかバーってやるとさ、あーみたいな、
あ、ごめんなさい、
うんざりみたいな、
俺なんかこんなにやっとい
ていいかなみたいな、
やっといてあれですけど、俺他のラジオでそれだと結構あーってなりますよ、
めん
ど
くせえみたいな、もう切っちゃおうかなみたいな、なるでしょ、
なんかトウモロコシの回とか、1回になんかこの4時間ぐらいのエピソードが上がると、あーみたいな、
あ、でもトウモロコシの回は結構大ファンすぎて、なんか
ああ特に
たくさん時間聞けていいなみたいな、
なるほど、すいません、なんかちょっとわーってなってる人いたらすいません、
好きな回だけ聞いてもいいんだよ、
はい、はい、というわけで、本日は相手は私山田と
金石崎のアニメーションでした、
藤井さんありがとうございます、
はい、どうも。